This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless.周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト。はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 158. こんにちは、ピアレスゆかりです。いつもはみらいを聞いてくださってありがとうございます。そして今回初めてこのポッドキャストを聞いているあなた、はみらいにようこそ。5月、忙しい割にはなんか長くないですか？なんかまだ5月っていう気がしているんですけれども、それは私だけなんでしょうかね。まあそろそろもうちょっとしたら6月になりますけど、なんでこんな5月長いんだ？なんかいろいろありすぎてちょっともう大変なんですけれども。さて今週のゲストは佐伯修二郎さんです。修二郎さんは最近の私の例に漏れず、クラブハウスで知り合った方なんですが、中学校の社会科の先生を経て、現在は某教育委員会にお勤めです。日本の学校の先生ってすっごく大変そうだなと思っていて、一度どなたかにお話を伺ってみたいなと思っていたので、今回ぜひ修二郎さんに詳しくお話を伺いたいと思ってお越しいただきました。それでは早速修二郎さんとの会話を楽しみください。今週のゲストは佐伯修二郎さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしたらまずは簡単に自己紹介をお願いします。
はい、公立中学校の社会科教員として13年間やってきまして、今年からは、教育委員会に職場を移して働いております。これまでの教員人生の中で、なんかもっともっと日本の教育変えていきたいなとか思って、最近ではクラブハウスとかそういったところで、あとツイッターとかで発信しながら少しずつ自分の理想の社会に変えていきたいなと思って動いています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ、そうですね。まあ、超基本的な質問ですけど、社会科の先生になろうと思ったきっかけは何だったんですか？
それはですね、本当に何にもきっかけがなくて、大学でたまたま入った学部で取れる免許が社会科しか取れなかったっていう、ただそれだけなんですけれど、はい、中学校の先生になるのは決めてたんですけど、何でもよかったんですよ、
はい、なんで中学校の先生になろうと思ったんですか？
自分がやっぱり中学時代の思い出が一番こう濃く色濃く残っていて、学校の先生と生徒の距離感っていうのが一番自分の中で理想的だったっていうところですかね。
どうでしたか社会科の先生13年間？
はい、そうですね。13年間社会科なって、まあもともとはただ勉強がそれしか取れなかったっていう理由でしたけど、なってみて、あ、社会科の教師でよかったラッキーと思ってます。
それはなぜですか？
いや、幅が広いというか、何を教えても、まあ、拡大解釈ですけど、何を教えても全部社会の勉強じゃん。だから、そうだね、本当に自分が伝えたいことを子供たちに一番伝えやすい、そういう教科かなって思ってます。
いや、そういえば、最初に言いそびれたけど、そう、修二郎さんとは私はクラブハウスで、また、このポッドキャスト、本当この過去、5、6回ぐらい全部クラブハウスで知り合った人ばっかりなんですけど、そう、修二郎さんもクラブハウスで知り合って、あ、先生の話聞いてみたいなと思ってお呼びしたんですけど。
ありがとうございます。
いや、もう本当、なんか、今私もね、ずっと海外に住んでいるから、なかなかもう日本の学校から離れていて、自分が通った学校くらいしかないですよ。子供もやっぱりね、海外のこっちの学校に通ってるから。でもやっぱりその、今その日本の先生ってめちゃめちゃ大変っていうイメージがすごくあるんですけど、それやっぱり、それは、そういう認識で合ってるんですか？
その平均の労働時間が、小学校の先生は平均で6割が過労死基準、中学校の先生は7割が過労死基準っていうふうに言われてますね。
中学校が一番大変なんですかね？
そうですね。その持ち時間数と、あと部活動とかそういうのの兼ね合いで、一番時間的ゆとりがないのが中学校の教員なのかなと思います。
修次郎さんはね、今は教育委員会の方にいらっしゃるっていうことですけど、
はい、
実際先生だった時はやっぱりそのすごい大変でした？
まだ結局教育委員会来て1ヶ月なので、
うん、
どっちが大変なのかなっていうのは分かりかねるというか、
うん
うん、教育委員会結構シーズンによって忙しい時期とそうでない時期とっていうのの波が大きいみたいですね。うん、
教育委員会って何をやってるんですか？具体的には。
ちなみに今私は、ICT 担当って言って、
はい。
はい。現場へ、コンピューターとかそういった機器の導入を、こう、調整したりだとか、
うんうんうん、
あとはそういったコンピューター、ICT 機器を使った授業の展開のための、まあ、その補佐、研修をやったりだとか、まあ、それが今の中心、一番のメインですね。
うんうんうん。じゃあ結構なんか社会科とは結構だいぶ違う。
あ、全く違いますね。今までの13年間やってきたことともう一切つながらないことをやってます。
すみません。じゃあちょっと、はい、学校の先生だった時にまた話を戻すと、
はい。
修次郎さんも自身も大変でした。やっぱりそのもう時間、なんか、なんていうの、オーバータイムっていうか、遅くまで仕事したりとか。
大体、うんうん、こう、そうですね。6時台には学校に行って朝の。
朝の6時
ですか？はい。で、帰るのが、9時は過ぎるのが平均だったかなと思うんですけど、まあ遅い時は10時、11時っていうのをしばらく、ずっとそういう働き方してたんですよ。
うんうんうん。
ほんと、10年弱ぐらいはそういう働き方をしていて、
うん、
で、土日もないんですよね、基
本。うんうん。
土日は部活の大会があったり、練習試合組んだりとかで、
うん。うん。
だから2ヶ月ぐらい丸々休みせろとか、そういうこともありました。で、
体壊すでしょ？
なんか条文できてるようで。
そうなんだ。
大丈夫でしたね。
うん。
大丈夫だったんだけど、そこになんか疑いを持ってなかったんですよ。
うん、うん。
なんか学校の先生ってこんなもんなんだと思って。
うん。
そうそう。やってたんだけど、ここ5年ぐらいですかね。やっと、うん、あれちょっとおかしいぞと、思い始めて、
うんうん、
で、今、変えていかなきゃいけないなと思って取り組んでいるところです。
うんうん、すごい。これちょっと前、4月の記事ですけど、
はい、
教師のバトンっていうのでね、
ツイッ
ターで、文科省が、こう、先生の、なんだっけ、こう、先生やっててよかったな、みたいなことをツイートしてください、みたいに言ったら、うんうん、逆になんか、いかに大変かっていうツイートがどんどん来ちゃったっていう話でしたけど、
はい、
ああいう感じなんですね、みんな。
あれは、ほんの一部って感じですかね。
うん、
まだまだ、あそこには出てこないものもあるな。
もっと闇ももっと深いんだ。
闇もいろいろありますね。
そうなんだ。
多分みんな、まだまだ本音は言い切れてない部分があるんじゃないかなと思います。
でも、修次郎さんがそこにいたときは、そこまで気、なんていうの、それが普通だと思って気がつかなかったっていう感じなんですか？
そうですね。最初の頃は本当に、まあそんなもんかな、しょうがないかなと思ってやってたんだけど、うん、まあ気づいたきっかけが、
うん、
やっぱりツイッターで、おかしいよ、
うん、
教師の働き方おかしいよっていうのを発信するのが数年前からだいぶ増えてたんです。今回のその教師のバトンっていうハッシュタグができる前から、徐々にそういう情報が広がっていって、
うん、
あ、そっかそっか、あ、そっか、昼休みって休んでいいんだとか、
うんうん、
あ、そっか、定時っていうものが存在するんだとか、
うん
うん、あ、うちの学校は何時に始業で何時に終業なんだなとか、そんなのって今まで全く意識したことがなかったんです。うん、お恥ずかしながら。
うん、いや、でもだって、最初に入った仕事が本当そんな感じだったら、ああそういうものなのかなって多分思っちゃうのは結構普通だと思うし、その上の人、その教頭先生とか、わかんない学年主任みたいな人とかもそれを疑問視しなかったんでしょ？
そうですね。やっぱりこの学校に限らず社会全体で働き方改革っていうのが言われるようになったのが、うん、数年のことなんで、うん、その流れを受けてようやく上の方々もちょっと働き方を見直していこうっていうのが言葉になるようになってきましたけれど、以前はそうであった。
で、その部活っていうのは 先生は必ずどこかの部の顧問にならないといけないっていうルールがあったんですか？
明確にそれがはっきり言われてたわけじゃないけど、暗黙の了解みたいな感じですね。
すごいな。じゃあその9時、その朝6時から行って、まあ、9時ぐらいまで、下手すると11時とかまで、仕事が終わらないっていうことですよね。やることがいっぱいありすぎるってこと？
まあ、単純にやることがいっぱいあるっていうのもそうだし、うん、まあ、こだわれば限りがないですよね。
うんうん。
で、基本的に学校の先生って、子供たちのためにもっといいことをやりたいっていう思いが強いから、うんうん、私も最初の頃は、1時間授業やって、子供たちが振り返りシートを書く、うん。で、その振り返りシートにコメントを入れるので、1時間かけて、うん。1時間の授業に対して1時間コメントを入れる。
うんうん、
1日5時間授業があれば、コメントを入れるのに5時間かかる。
うんうん、
そこまでやってた時期もありました。
うんうん、それでも難しいですよね。なんか、その、みんな学校に行った人ならみんなわかると思うけど、何かを勉強したことがある人ならみんなわかると思うけど、その一回教科書読んで、はい、終わりってならないじゃないですか。やっぱその繰り返して覚えるとか、本当に理解するってやっぱ時間がかかることだし、その先生がそこに時間をかけたいっていう気持ちもすごくよくわかるんですよね。難しいな。じゃあ、働き方改革、もちろんその、一言で解決するあれじゃないと思いますけど、修二郎さんだったらそれはどうすれば変えられると思います？
まずやっぱり知ることですよね。私自身そうだったけど、うん、知らない、未だに知らない人いっぱいいるし、
うん、
じゃあ自分の学校の、その、勤務時間って何時から何時なんですか？休み時間何時から何時ですか？って聞かれて、パッて答えられる先生って、まだもしかしたら少数派かもしれないし、うんうん、で、先生自身がそれ分かってないから、当然、子供も、保護者も、地域の人も、学校って何時から何時まで先生の勤務時間なのっていうのを知らないんですよ。
うん。
まずはそこからスタートかなって思ってます。
うん。あと、その、教師のバトンのやつの記事にも出てましたけど、はい、その残業の、なんか、残業代が1時間80円とか書いてあって、やっぱりだから、その、時間をかけないといけない、だったらやっぱその分ちゃんとお給料も出ないといけないと思うんですよね、残業代みたいな。
まあ、難しいんですけどね、考え方としては。一応、教員には給特法っていう法律が適用されて、4% 分の教員調整額っていうのがつくんですね。4%。で、その 4% を多分誰かが自分の勤務時間と計算してみたら80円だったって話だと思うんですけど、まあ、ただ本当、さっきも言った通り、こだわれば際限なく、うんうんうん、終わりなくできちゃうから、
うん、
それをどこまでをじゃあ残業っていう形にするのかとか、うんうん、その辺がやっぱり曖昧だから、だからこそ給特法っていうのが作られて 4% の調整額っていう風になってるわけですよね。
うんうん、
だから、その考え自体が必ずしも間違ってるとは思わないので、
うんうん、
まあ、ただただ単純に業務量が多すぎてっていうのが、あるので、そこは変えていく必要あると思
う。うん。そうだから先生だからその授業に関することで時間がかかってしまうのはまあ仕方がないで、もちろんそのかけすぎちゃうっていうのも多分問題だと思うんですけど、それ以外にこう教師がやるべきじゃないけどやらされている仕事ってどういうのがあるんですか？
まあ、例えばさっき言った部活動が、まず中学校の場合は最たるものですよね。
うん、
私一番部活動を時間取られてた時は、業務の3分の1から下手したら半分ぐらいが部活動って感覚でしたので。
何部だったんですか？
サッカー部ですね。
あ、
で、まあそれなりに強かった、強豪だった時なんかは、県外遠征行くこともあったし、
うんうんうん、
もう毎週のように練習試合を組んで、で、出かけていくわけですけど、
うん、
結局そういう、調整も全部こっちでやるし、
うん、
お金の管理も全てやるし、
うん、なんか私がちらっと昔聞いたことあるのは、最近はその そういう部活の顧問とかを先生じゃない人、なんか外から雇うとか、例えばアメリカとかカナダとかだともうあのボランティアでやってるとこもあるんですね。まあ お給料もらってやってる人もいますけど、そういうのは進んできてるんですか、先生じゃない人が顧問をやるっていうのは。
一応文科省もこの働き方改革を進める上で、部活動の外部化っていうのはもう必須条件だっていうふうな認識でいて、でどんどん外部に移行していくっていう動きを取っているんだけど、そのなかなか人材がいないというか、結局まあほぼボランティアに近いような状態、お金が出たとしても、まあ、最低賃金レベルであったりとか、じゃあそれで果たして人材が見つかるかっていうとそうじゃないので、外部化に成功しているところは自治体が独自に予算を組んで、それなりの待遇をつけて、例えばスポーツクラブとかと提携して、部活動の外部化を進めているところはあります。
なるほどね。その方がなんか、すごく、それならなんかわかるっていうか、それはいいアイデアだと思うんですね。
まあでも、結局それができるのって、ゆとりのある自治体なのかなっていう。
確かにね。そうだね。そういうとこでちょっと格差が出てしまうのかもしれないですね。そっか。じゃあちょっと、主人さん、じゃあこれからのその教育を変えていくには、一番大事なことは何だと思います？
まあ、その、今の流れで言えば、とりあえず、働き方改革っていうのが進んで、で、先生自身がゆとりを持つっていうのはすごい大事だと思うんですよね。で、やっぱりこう、学校って分業がすごい下手くそというか、下手って言っていいのかわからないですけど、もっともっとこう、専門家をどんどん入れていって、変えていけるところっていっぱいあると思うし、で、そうやって専門家がそれぞれ分業システムが出来上がってくると、先生にゆとりができるだけじゃなくて、やっぱり子供にとってもすごいプラスだと思うんですよね。
もちろん。
それこそ部活動なんて、ど素人の先生から教わるよりも、例えば引退した元プロスポーツ選手とか、そういう方に指導を受ける機会とかって、今後作っていくチャンスはあると思うんですよね。
いや、ほんと。だって私の子供の学校とかもほとんどそんな感じだし、もちろん、私立のね、お金がいっぱいあるところだと、もう本当にそういう元プロスポーツ選手、あとその強いチームのある学校だと、やっぱりすごいお金使ったりとか、その親がこう資金集めして、ね、みんなでなんかやってお金を集めてやるとか、そういうのが結構普通なんですけど、まだ日本はそこまで行ってない。なんか全部、なんとなく全部学校に丸投げしてる印象があるんですけど、そんな感じですか？教育から、そのスポーツから。
何かこう、社会的変化が起こって、あ、新たな社会ではこういう力が求められているってなった時に、じゃあそれを学校にやってもらおうっていう風になっちゃうので、まあ、学校っていう空間を利用するのはそれはそれでいいと思うんですけど、じゃあその学校っていう空間を利用して、誰がそれを担っていくのっていうところをもう少し社会全体でやっていってる。したいなっていうところですよ、ね。例えばその、なんだ、プログラミング教育が必要だって言ったら、プログラミングの専門家用で子供たちに指導できたら一番いいし、英語の教育が必要だってなったら、当然やっぱり、英語喋れない先生が教えたって、子供たち得るもの少ないと思うんですよね。でも、英語喋れない小学校の先生が教えてるのが現状。
でも、まあ一応文科省はそういう、まあ少しずつ変化を作っていこうとしている感じですけど、どうですか、修二さん、それで変えれると思います？それともなんかここが足りないよとか、俺ならこうするみたいなのはあります？なんか。
まあ文科省が出してる方針としては、すごい正しいことを言っていて、もうだいぶ前から地域に開かれた学校っていうフレーズがあって、やっぱり閉鎖的になりがちな学校がもっともっと文句を社会に広げて双方向に子供たちも社会に出ていくし、先生も社会に出ていくし、外部の人材もどんどん学校に入ってくるしっていうのは文科としては指針を示しているわけですよ。でもじゃあ実際現場レベルでそれが進まない。なんでかっていうと、まあ一つは まあ、これも、卵が先か、鶏が先かみたいな感じになっちゃうけど、うん、そういう諸々の調整をするだけのゆとりが今の先生になる。
うん、
外部の人を入れていこうとか、何か新しいことを始めようってなったら、そこにやっぱりある程度労力がかかってしまうので、
うん、
今の現状の学校の仕組みだと、その辺のこう改革が起こりにくい、そんな現状があるのかなっていうのと、まあ、あとは、最終的な決定権は校長先生が大きなものを持っている。うん、だから校長の腹一つでどうとでも変えていける、うんうん。本当はそういう仕組みになっているんだけど、やっぱりそこまで腹をくくれる校長っていうのはなかなか出てきづらい仕組みになってますよね。
難しそうだな。
まあだからこそ自分がまずはちょっと一旦校長になるところまではやってみようかなっていうのが
思います、ね。多分この話前修次郎さんに聞いたことあると思うんですけど、教育委員会に行かないと校長先生になれないんだけど、どうだ、なんか
一応教育委員会に行かないで校長になるっていうルートもなくはないと思いますけど、まあ、ほとんど聞いたことはないですね。一応そのルートとしては、まず教頭選考の試験を受けて、で何年か経験して、今度は校長選考の試験を受けてっていう、まあ、その試験にさえ受かってしまえば、資格としてはいつでも校長になりうる。けど、まあ、基本的に視野を広げて、もっとこう、ね、
学校だけじゃなくて。
っていうために、校長になる前に、大抵は教育委員会にする、行政を経験するっていうのはあると思います。
じゃあ、修次郎さんはそれを目指している。
そうですね。
やってやろう、やってやるぜ、みたいな。
本当は子供の一番近いところで、担任としてやってたいって思いもありながら、まあ、でもやっぱり変えていきたいって思いもあるので。
本当に変えるならやっぱり上に
そうです
行った方がね。素晴らしいな。やっぱね、先生って本当すごいと思うんですよ。なんか、もちろんその教育課程とかを取れば、まあ、誰でもなれるっちゃ誰でもなれるけど、そのね、宇宙飛行士とかは違うけれども、やっぱり先生って向いてる人、なんか、先生になる人って本当に先生になるべくしてなった人が私もすごく多いと思っていて、まあ、なんかわかんないけどなっちゃったっていう人も中にはいるかもしれないけど、私にはとてもできないと思うし、もう本当に私は先生たちにはもう、皆さんすごい尊敬しているので、本当これからどんどん頑張ってほしいんですけど、ちょっとだけ私クラブハウスの話をしたいんですけど、修次郎さんは今クラブハウスで、ちょっと前までは JK ステージっていう部屋をね、されていて、でもまあ、JK の2人が女子高生じゃなくなったので、今ティーンステージって呼んでるんでしたっけ？
そうですね。ティーンズ成人にこの前切り替わって第1弾が行われました。は
で、あれは、りんなちゃんだっけ？りんちゃん
い、
と、
そうですね。
ゆきちゃんっていう二人の女の子が、政治について話をして、それすごくいいなと思って、やっぱりね、若い人の政治参入っていうのはすごく大事な問題なので、で、彼女たちが、こう、正直に、こう、わかんないっていう話をずっとしてるんだけど、で、そこに修次郎さんが、社会科の先生として入って、二人の、こう、質問とかに答えたり、逆に2人に質問したりとか、すごくいいなと思っていて、もう聞くたびにいいな、この部屋はと思ってるんですけど、この間も与党と野党ってどう違うのっていうあれでも、私だってもちろん授業でそういうの習ったけど、でも言われてみたら確かに言い方似てるし、私は漢字でほとんど、漢字見ればわかるって私は思ってるんだけど、でもわかんないとか、なんかこんがらがるとか言ってて、やっぱそうだよねと思って。あとその総理大臣って誰が決めるんだっけとか、この間のエピソード、この間の部屋では、あれなんだっけ、今問題になってる、何法だっけ？
憲法改正にあたっての国民投票改正法ですね。
そうそうそう。あの話も、つまりこれちょうどタイムリーなトピックだし、私も勉強になるからいいと思って聞いていて、で、国民投票って何っていう話になって、国民投票って選挙とどう違うのとか、なんか思いもつかないんだけど、実はすごく鋭い質問を2人がしてきて、で、それに対して、こう、修次郎さんもただにそれはねって答えるだけじゃなくて、総理大臣って誰が決めるんだっけとか、こう逆に、 2人に質問してこう答えを引き出すとかいうのがすごく上手で、やっぱり社会科の先生になって毎回感心して聞いてるんですけど、どうですか2人とやってみて。
いや、あれはすごい楽しいですね、私も。なんか、本当は学校でもあそこまでこう、ゆっくり時間を使いながら、うんうん、一人一人に考えさせながらやりたい。
うん。
でも、現実は40対1の授業をやっている中で、うん、あそこまでこう、丁寧に時間をかけて考えさせて、自分たちから言葉を引き出してっていうのは、なかなか難しいので。
うんうん。
それが許されるあの空間は、楽しくてしょうがない。うん、
だって、まあまあ、その、一クラスに40人っていうところで私もちょっと今止まっちゃったんだけど、それもすごいな。で、やっぱりその、わかんないことが、ここわかんないって言えない雰囲気じゃないですか、もう学校の授業とか。
そうなんですよね。わかんないって、やっぱり自分がわかんないって言っちゃうと、みんなに迷惑かけちゃうっていうのもあるし、うん、ただただ恥ずかしい。あるし、うん、やっぱり日本人的感覚でなかなか本音で言えないっていうのってあるので、うんうんうん、なんかそれ、そういうのもなんか日本の義務教育の中でこう、うん、歪んで身につけさせちゃっている部分なのかなっていう、本当はもっと言いたいこと言えばいいのに、
うん、
なかなか言いたいこと言えない子が育っていくっていうのはちょっと責任は感じてる。
うんうんうん、切ないな、うん。いや、でもあの部屋を本当、そう、まあ、だからそういう、こう、心理的な安全性、心理的安全っていうのがすごくある部屋だし、わかんなかったらわかんないって言っても誰も笑わないし、みんなで考える部屋っていうので、すごくいいと思いますね。
うん、本当はね、普段の学校もあれぐらいわかんない。先生もう一回教えてっていうのを言えれば、すごい、変われる気がするし、多分うまくやってる先生はそういうわかんないを引き出すのが上手だと思いますね。
うんうんうん。そうですね。私はそういえば思い出した、その先生たちがそのすごい大変っていうのでちょっと聞きたかったのは、私はまあ子供はカナダの学校に通っていて、ちょっとアメリカでもこれあるのかわかんないんですけど、プロフェッショナルデベロップメントデーっていうのがあって、それは先生が、月に1回ぐらい先生たちがその学校には来て仕事するんだけど、授業がない日なんですよ。だから子供は学校お休みで、その日先生は何するかっていうと、まあ学校によって違うと思うので、例えば半日はその溜まっている仕事を片付けるとか、でもその代わり、例えば午後からはそのなんか、どっかの教育者の人が来てセミナーやってくれるとか、例えば新しい何、パソコンっていうかなんかシステムとかプログラムが学校に来たときは、じゃあそれをみんなで勉強しましょうみたいな、なんかそういうように使える日が月に1回あるんですよね。日本はそういうのはないんですか？
ないけれど、でも、まあ、研修の機会っていうのはだいぶ充実はしています。うん、ただ、結局、それで授業が休みになるわけじゃないので。
うん。それはなんか週末とか夜とかにあるってことですか？
あ、そういう自主研修もあるし、授業やってる時間帯に研修があれば、自分がその研修に行くことによって授業に穴を開けちゃうので、
うん、
別の先生が、もともとそこ空いていた先生がそのコマを担当するみたいな形になる。ははは。だから、自分が外の研修に出かけていけば、ただでさえ忙しいのに、誰か別の先生をまた圧迫しちゃうっていう。
なるほど。そうか。
難しいです
ね。悪循環っていうかね。
はい、研修はどんどん受けたいけれど、
うんうん、
どんどん出てくると、あの人また外研修行って、また空き作っちゃったよって。
うんうんうん。辛いなぁ。そっかそっか。なるほど。
この仕組みいいですね、でも。
うん。そうだから完全にね、まあもちろんその、それがまあ迷惑と思う親はいると思うんですよ。仕事してる人とかだったら、子供どうすんだみたいな。うん、でも私はそれはいいと思いますよ。やっぱ先生たち。本当に、その、なんていうか、チームビルディングみたいなのにも使えるじゃないですか。その、同じ学校のみんな先生一緒になって、この学校で今何が問題なのかっていう話をね、話し合ったりとか、できるし、うん、そういうのもね、日本でも取り入れたらいいのになと思いました。
なんか、絶対的にそういう余白の時間っていうのが足りてないので、うんうん、やっぱり必要かなと。
うん。このね、ポッドキャストやってて、やっぱり、 いろんな社会で変えたいこと出てくるんですけど、やっぱり最終的に行くつくのはそこなんでしょ。なんかみんな余裕がなくてできない、なんかその人種差別の問題とか女性蔑視の問題とか、もう普通の仕事の人でも忙しいし、そんな人のこと考えてる暇ないし、それだと先生だとさらに難しい、時間がもうないから、本当それ変えていくべきだと思いますね。
なんか子供も今余白がないので、子供も学校、例えば中学生だったら授業が6時間あって、その後部活動があって、帰ったらすぐ塾があって、でご飯食べるのが塾終わって9時半とか10時、で塾で宿題が出て、それを終わらなかったって言って学校の休み時間とかで塾の宿題やってたとか、君たちは一体いつ休んでるの？
ですよね。辛い。なんかそれまでそのぐらいやらないとみんなやっていけないのかな、ついていけないの？
なんかそれがおかしいと思うんですよね。だから本来学校で十分であってほしいし、なんか塾は本当にプラスアルファ、もっと高いレベルを求める子たちの特別な空間であってほしいのに、塾行くのが当たり前みたいになっちゃってるのが、まあそれはあれですよね、この公教育の現場にいる人間としてはちょっと悔しいというか、敗北感というかはありますよね。そこは変えていきたいと思
う。ですね。そっか。いや、なんか問題山積みな感じだけど、期待してるんで、俊次郎さん。
まあ、私個人が何をどれだけ変えられるかっていうと、そんなこともないので、まあ、仲間を増やしていきたいなっていうのが今の思いですね。
ですね。今だって先生になる人も少ないんですかね。
そうなんですよ。先生になるってやっぱり、もうこれだけ学校がなかなかっていうのが、情報が流れてしまっている中で、もっと、ね、お金の面で言えばもっといい仕事いくらでもあるし、だ本当にこう理想を持っていないとなかなか先生になろうって思えないんじゃないかな。
そっか、先生も増やさないといけない、本当に、ね、やらないといけないことがいっぱいある感じですね。
なおかつあれですよね、このこれだけやっぱり先生になりたいって思える人が減ってきている中で、それでも先生になろうって来てくれた子たちが1年持たずにとか1年ぐらいで辞めてってしまうっていうのも、すごいこう、やっぱりもう早く変えていかなきゃな。私も今まで同僚、辞めてっちゃう同僚何人か出会って、ちょっとやっぱそういうの出会いがあると、自分自身、ああ、もっとなんかできなかったかなとか、そういう思いが出てきて、そういう思いも自分がちょっと好調になって変えていけるとこ変えていこうっていう検討になる。
じゃあその、まあ問題は山積みなんだけども、こう私たちみたいなその学校の先生じゃない普通の人たちがなんかこうできることって何かありますか？
いや、単純に子どもたちのことは社会全体で見ていこうよっていうのを、皆さん一人一人が実践してほしいなっていう、それだけですね。何かあったら学校に文句言えばいいっていう、なんか、そうじゃなくて。
すごい。
だから例えば、この今コロナ禍で、マスクを外して、こう、子供たちがじゃれ合ってたりすると、君たち危ないからマスクをちゃんとしなさいって、その場で声をかけてくれればいいのに、子供がマスクをしないで公園で遊んでますよ、指導してくださいって。
学校に来るんだ。
なんか悲しいですよね。
それは違う。確かに確かに。
そういう、まあ、ちょっとしたことかもしれないけど、そういうのが本当積み重なって、学校を圧迫されてるっていうのもある。
それはいいアドバイスだと思います。ありがとうございます。しか
も、子供たちも、いろんな大人に見守られてた方が絶対いいと思うんですよ。
ですね。
いろんな人たちが、自分たちのことを見てくれてるんだっていうのが大事な経験かなと思います。
いやー、素晴らしい。ありがとうございます。OK。じゃあ、そしたらですね、質問コーナーに入りたいんですけど、これ毎回聞く質問があるので、きます、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたか？そしてそれをどうやって乗り越えましたか？
これがですね、 事前にゆかりさんからお題をいただいておりまして、考えたんですよ。
うん、
すごい考えて、私の人生の最も大きな試練かって思い出そうとしても、思い出せないというか、私これまであんまり人生苦労してきた経験がないというか、
ほう、うん。
すごい恵まれてるんですよね。なんでこんなに試練を乗り越えてきてないんだろう、不思議に思う。
いや、でも試練なくていいから。
はい、だから、自分の中で今までこう、最大で、あの経験が苦しかったっていうのは、小学校の水泳大会で、
ほう。
フライングをしてしまって。
うん。
で、フライングの後、ちょっと2本目、次は絶対フライングするわけにはいかない、ドキドキっていう、もう、たかがその程度です。
そうか。
はい。
でも、そっか。でも試練ね、ないに越したことないから、それかもしかしたらこれから来るのかもしれないけど。
なんかこれからも来ないような気がします。私の、なんか、この考え方が多分そういうふうにできてる。
結構、なんか、楽観的なんですか？
そうですね。なんか、今の職場でも結構先輩から、いや、これはやばいだろ。これはさすがにお前やばいだろっていうのでも、え、そうっすか？ 全然そうでもないですけど。大丈夫ですよ。感じ。
いや、なんかでも、その穏やかな感じは本当話していても、こう、にじみ出てくるから。そっか、そっか。いや、
なんとい
い
な
ですよ。
く受け流すのが得意なんでしょうね、多分。ドーンって真正
あん
面
ま
から
り
受け流
こう、
さ
ストレスにならないっていうか。
ない。うん、そうですね。
いいですね。ラッキー。素晴らしい。OK。じゃあ、今から10個質問しますので、あま
10
り
個も。
深く考えずに答えてくだ
はい。
さい。1番、飽きずに何度も見れる映画は何ですか？
レオンですね。
あー、懐かしい。
はい。ナ
何
タ
回
リー・
も見
ポー
ま
ト
し
マン
た？
が好きですね。
まだ若かった時ね、彼女がす
は
ご
い。は
い
い。若いっていうかもう本当、子
子
供。
供だった時に。いいですね。OK。2番、今何を読んでいますか？もしくは最後に読んだ本は？
今読んでる本。一番最後に読んだ本は、世界の教養365人。
お、
1日1ページ読むだけで身につく世界の教養。
それなんか聞いたことある。へえ、あ、知ってる、それ。私は読んでないけど。へえ、
なん
いいで
か、
すね。
ちょっとでも、知識の幅広げたいなと思って、一
いい
日
です
ちょっ
ね。
とずつ毎日読んで
ありがとうございます。OK。3番、座右の銘は何ですか？
座右の銘。教育の分野で結構聞かれることがそういうの多いので、いつも言っているのが、美点行使っていう言葉ですね。美点行使。美しい点をじっくり見つめる。はい。
それは
ついつい
い、
い、
どういう意
そうで
味？
すね。やっぱりこう、人の欠点とか子供たちのダメなところとかっていうのは、意識しなくても見えてくるんだけど、人のいいところ褒めるポイントとかって、やっぱりじっくり見ないと見えてこないものがあって、しかも40人の子供とかと向き合っていると、どうしても見過ごしちゃうことって多いから、そういうのを意図的に常に美しいところをじっと見つめるっていうのを、やっぱり自分に言い聞かせて。
いいですね。それ初めて聞いたけど、すごくいい。
なんか、一番最初勤めた学校の職員玄関に飾ってあった言葉なんです。
へえ、いいな。なるほど。ありがとうございます。OK、4番。何が怖いですか？怖いものは何ですか？
怖いもの。病気ですかね。
コロナと
なん
か
か、病、そうですね。やっぱりまだ生きていたいから、
ね。
病気になって、バタって今ここで倒れたくないなって、やりたいことがまだまだいっぱいあるんで。
ありがとうございます。じゃあ、5番。現在取り組んでいる問題は何かありますか？
仕事でやっぱりこう、ICT の導入がまだ足りてないところがあって、現場が苦しんでいるところがあるので、なんとか少しでも現場の先生を助けたいっていう、そこですね。
いいですね。ありがとうございます。じゃあ、6番。無人島に島流しにされました。一個だけ何か持って行っていいと言われたら何を持っていきますか？スマホはダメです。人もダメです。
本ですかね。何
なん
の
か、
本を持っていくかはちょっとまだ決めてないけど、考えていきたいです。
一冊だけ持っていく？
一冊、多分何回読んでも飽きない本を一冊持っていけたら大丈夫な気がします。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ、7番、どんなことがあなたをもろく感じさせますか？
これも、あれですね、事前にいただいてた質問なんですけど、もろく感じさせるっていうか、まあ、ちょっと自分の弱みというか、苦手な部分っていうのが、人との関わりの中で、自分から相手に何かを期待するのが苦手というか、うまく言葉にできないんですけど、自分から何か人にこう、働きかけるって実は結構苦手なところで、いろいろ考えすぎちゃう。いろいろ考えすぎちゃった結果、あんまり人にこう、働きかけられない。そんな自分にちょっと、こういう部分は変えていきたいなと思いつつ、最近頑張っているところです。
なんか勇気がいることですよね。すごいすごい。わかります。Okay. 8番。自分の力で変えられることが一つあるとしたら何を変えますか？
やっぱり今変えたいのはこの、日本の教育のあり方、まあ、教育のあり方を通して社会全体を変えていきたい、そこに少しでも自分の力が加えられるんであれば嬉しいなと思ってます。
いいですね。 OK、 じゃあ9番、今ハマっているものは何ですか？
今ハマっているものはまだクラブハウスであったり、最近ちょっと広がりつつあるツイッターのスペースとか、そういったところで人とのつながりを広げていくことですね。
クラブハウスはどういうきっかけで始めたんですか？ただ単に、まあ、
ツイッターでなんかクラブハウス面白いっていう情報が入ってきて、2日ぐらい遅れてから日本に導入されて、2日か3日後ぐらいに始めました。
俊一郎さん、今なんかクラブやってます？クラブハウスで。
自分でクラブは立ち上げてないです。
でも大体その JK 政治関係と、あとゆるゆるクラブと、あとどの辺に出没してます？
あと最近は、なんか占い部屋？
おお。あ、なんかその占い好きってどこかでその話聞いたことがあるようなな
ん
気
か
がす
ね、
る。
まさに昨日、そう、占い部屋で、占ってもらったら、結構そのスピリチュアルなものを受け取りやすい人ですよ、あなたは。
お、受け
そ
取り
も、
やすい、なんか霊感強い方なんですか？
いや、自覚はないんですけど、そもそも、そういうものを持ってる人だから、この部屋に入ってきたんだと思います。
お、面
あ、
白
確か
い、
に、
そういうの。
それは確かにそうだよなっていう、そんな気もして。だからちょっと、余裕ができたら、なんか勉強してみようかなと。
でもね、修二郎さん、こう、やっぱり人を、なんていうのかな、みんなを落ち着かせるオーラみたいなのは、まあ、先生だからっていうのもあるかもしれないけど、なんか、みんなに警戒心を持たせないっていうか、っていうオーラは、なんか出てる気がします。別に、そんな私はオーラが見える人とかじゃないけど、今までこう、話してきた感じで、それはあると思います。OK。じゃあ最後の質問です。今何に感謝していますか？
感謝ですか。もうすべてのものに感謝をしているので、何にと言われると難しいんですけど、一番直近だと、この間母の日があって、母に感謝、まあ、父親にも両親に感謝、家族に感謝っていう、そんな感じですかね。普段そんなに母と電話する機会も多くないんですけど、母の日だし、ちょっと喋っとこうかなと思って。
親孝行。
普段全然親孝行できてないので、たまには。
なるほど。ありがとうございます。いやー、もう、なんかこれ本当すごい問題が山積みで、ねえ、どっから手をつけたらいいんだろうっていう、なんか下手すると、こう途方に暮れてしまうような、あれだと思うんですけど、とりあえずじゃあ今できることは、まあ先生じゃない人たちにとっては、子供のことを学校に丸投げしないっていうことですよね。
本当、そう、社会みんなで子供たち見ようよって、もうそれに尽きると思うんですよね。まあ、ただ、結局難しいのが、家庭も家庭で余裕がないっていうところですよね。もう、 なんか、やっぱりこう、シングルの家庭も増えてきて、そう、子供、学校に預けて、親は仕事して、子供も、ね、学校終わった後も家にはすぐ帰れず、学童とかそういうところ、難しいなって。
難しい。でもまあ、みんなでね、ちょっとずつ変えていくしかないですよね。いや、もう、このポッドキャスト聞いた皆さんは、新城先生頑張れって多分言ってくれると思うので、応援してますので、これからもバリバリ。
なんか私のスタイルとしては、私そんな頑張る人じゃない。はい。
そうなんだ。
そ
頑
んなに
張る人じゃない。
頑張るとはちょっと違うんですよね。感覚的に。頑張るっていうよりかは、まあ、なるようになるかなっていう。
なるようになるかな。
そんな感じです。多分頑張っちゃうと私、壁にぶつかって、身動き取れなくなると、そんな気もしてるので。
その頑張るっていう言葉もね、難しい。なんていうのかな。頑張ってくださいとか、頑張れとか、頑張らないととか、できるだけ使わないようにしてるんだけど、やっぱり日本人だからちょっとポロって出ちゃうんだけど、頑張りすぎないで 頑張るっていうか。
なんか、みんなが自然体でいられる社会ができたらいいなって感じですよね。
本当本当、そうですよ。それを目指して、みんなで。
そう。だからこそ自分自身も頑張るっていうよりかは、好きなことをやってるっていう、今、この学校を変えたい、社会を変えたいっていうのが自分にとって楽しいからやってるっていう、ただそれだけっていう感覚ですね。
なんかすごい、なんていうの、悟りっぽい感じだけど。いや、楽しかったです。今日はいろいろお話ありがとうございまし
こち
た。
らこそありがとうございました。
はい、今週のゲストは佐伯修二郎さんでした。ありがとうございました。
はい。はい。ありがとうございました。
What's up, you guys? This is Sunny from Sunny Days in the USA. You're listening to はみ出し系ライフの歩き方。Enjoy!
さて、修二郎さんとの会話いかがでしたか？朝6時頃から夜9時まで仕事するのが普通だったというところに私はすごくショックを受けました。カナダの学校ってね、まあ大体3時ぐらいに授業は終わるんですけれども、そして先生たちはそれから1、2時間ぐらいはお仕事されてると思いますけれども、もう私の経験では大体5時ぐらいには学校には誰もいないことが普通なので、すごくびっくりしました。まあね、アメリカでもカナダでも先生のお給料はもっと上げるべきという話はよく聞きますが、それでも日本の方がかなりいっぱいいっぱいな印象を受けましたね。そして子供は社会全体で育てようっていうのは私も本当にそうだなと思います。もう何度もね、言ったことがあるフレーズなんですが、It takes a village to raise a child っていうのは私が大好きな、まあ、ことわざなんですけれども、子供は村全体で育てるものという意味で、みんながね、余裕のない今、助け合って子育て、教育するということが見直されるべきではないかなと思いました。また後日ですね、修二郎さんとはクラブハウスでアフタートークの機会を設けたいと思いますので、その際はぜひご参加ください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブはですね、リスナーのみゆきさんから一つ届いておりますので、ちょっと紹介させてください。先週末、アメリカなのに着物レンタル、着付け撮影までやってくれるところを見つけたので、時期的にちょっと外れていますが、子供の七五三撮影に行ってきました。前からメイクアップして髪の毛をきれいにして写真を撮るんだよと伝えていたので、大喜びで、ちょこんと座ってメイクしてもらっている姿が可愛く、なんだか大きくなったなぁと嬉しくなりました。写真撮影もとてもノリノリでやっていたので可愛かったです。アメリカでレンタルから撮影までパッケージでやっているところが見つかるとは思わなかったので、とってもラッキーでした、というコメントをみゆきさんからいただいています。いや、アメリカでもね、カリフォルニアは日本の方が多いので、そういうサービスあるようで、本当羨ましいですね。まあ、カナダもバンクーバーとかはあると思いますけれども、いや、七五三ね、可愛らしい。ちょっと私にも、写真をこっそり送ってくださったんですけど、ものすごく可愛らしい写真でした。みゆきさん、ありがとうございます。それから私のポジティブはですね、今週のポジティブは、私よりも、はみらいをすごく、応援してくださる方々に本当感謝ということですね。もちろんね、はみらいが始まった時から聞いてくださっていて、ずっとサポートを続けてくださっている皆さんにも本当に感謝しているんですけれども、最近クラブハウスで ゆかりさんいらっしゃらなかったけど、ハメライの宣伝しておきましたよとか言ってくださる方がいて、本当にね、なんか私はなんか、I don't know what I did to deserve you という、なんか前世でなんかいいことをしたのかよくわかんないですけど、本当に皆さんに支えられているという感じがしています。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。またね、ハミライグッズ購入しましたと言ってくださる方もいらっしゃって、本当にありがとうございます。もう涙が出そうですね。ハミライの今週のポジティブ、そして今週のブレイブ、あなたが勇気を出してやったことですが、は随時募集していますので、ぜひお送りください。番組で紹介させていただきます。さて、毎週恒例になってきています、クラハ情報ですけれども、ご存知の方も多いと思いますが、クラブハウス、日本のアンドロイドユーザーの方も使えるようになりました。興味あるけど入り方がわからないなどという方はお気軽にご連絡ください。クラブハウスでは日本時間毎週木曜日の朝9時から、マヤ・バーダマンさんと読み解く英語 Next Level English というクラブで気になる英語ニュースなどを読み解いていきますが、27日のテーマはウイグル問題に関するニュースを読み解いていきます。また今週は日本時間金曜日5月28日の夜10時から154回でゲストに来ていただいた山内ゆなさんをお呼びして児童養護施設について、そして5月末で終了するクラファンのジェットブック作戦について、そしてみんなのとっておきの一冊を紹介していったりするルームを予定しています。お時間合う方はぜひ遊びに来てください。そして引き続き日本時間5月29日土曜日の午後1時半からはエピソード156でゲストに来ていただいたオーリー・リチャーさんとクラブハウスでアフタートークをします。日本人って何、また何人でもない人、多文化共生などについてお話ししましょう。こちらもぜひご参加ください。私が主催しているクラブハウスのクラブは私のツイッターやインスタのプロフィールにあるリンクから見ることができますので、もしよかったらぜひ参加してください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未譲渡のコースト整理終了期であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどは、ぜひインスタグラム、ゆかりピアレス、もしくは、はみらいのインスタアカウント、はみ出し系までお寄せください。ツイッターへのコメントでも結構です。アカウントは、ゆかり P、そして、はみ出しライフです。番組へのメールは、はみ出し系 @gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートは、ペイパル、もしくは月ごとのサポートは、ペイトリオンで可能です。番組のスポンサーは随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。はみらいショップの URL はsuzuri.jp/はみ出し系です。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお聞きのポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった皆さんに、今週の内緒話をお話しします。今週の内緒話はですね、今週ちょっと大したことではないんですけれども、久しぶりに、本当ね、コロナ禍になって初めてエマージェンシールーム、救急科に行ってきました。本当大したことなくて、普通に帰宅できたんですけれども、本当にね、病院で働いているヘルスケアワーカーの方々に、いつもありがとうございますと言いたかったですね。特にね、私の担当してくださったのは多分インド系っぽい女性のドクターで、こうちゃんと目を見て話してくれるし、なんか待ち時間が長くてごめんなさいねってこう謝ってくれたりとかして、なんかいやいやあなたのせいじゃないですよと言いたくなったんですけれども、本当にね、お医者さん、看護師の皆さん、本当ヘルスケアワーカーの皆さんには感謝しないといけないなと、リマインダーになりました。それが私の今週の内緒話です。はい、というわけで今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。 Be brave, be kind, but don't be silent. Your voice matters. Stay safe everyone and thank you for listening. Bye!